ルカによる福音書23章ですけれども、23章はもう見ての通りですね、イエス様が十字架につけられるところで、非常に長いので2つにですね分けて、次回、後半の部分を見ていきたいと思います。25節までですね、読んでみたいと思います。前回はこのユダヤ人たちがの間でイエス様を死刑に定める、死刑であるとこの判断するところまでを見ました。で、実際に彼らは神殿で教えておられるイエス様を何度も捕らえようとしたんですけれども、なんせ民衆のこの人気があり、彼らの見ている手前捕まえることができなかったんですね。ユダヤ人の指導者にとってその民衆を治めるというか、自分がそこで、地位を得ていてですね、その神殿によって経済的にも潤っていたので、彼らを敵にすることはできなかったわけなんですね。でもそれを可能にした出来事があった。それがイスカリオテのユダだったんですね。裏切りがあったんですね。そして彼の裏切りがなければイエス様を捕らえることはできなかったということをこの前22章を見てはっきりと分かりましたが、そこで出てきたのがこの闇の力ですね。暗闇の力がこの22章の53節に、今はあなた方の時です、暗闇の力ですとありました。イスカリオテのユダの裏切りによってこの交わりもバラバラになりました。イエス様が最後に晩餐をするときに、この時をいかに待ち望んでいたかとイエス様は言われましたけれども、裏切る者がいて、でその後でペテロに対してあなたは3度知らないと言うと言ってイエス様が捕らえられた後に弟子たちは逃げ、ペテロも、イエス様を知らないと3度を、言ったわけなんです。そして、この闇の部分が、さらに発展します。もう一つ、そのイエス様を殺すというこの宗教指導者たちの意図が達成されるためには、実際に死刑をすることのできる権威を持っている者たちですね、具体的にはピラトでありますけれども、またヘロデもですね関わってきますけれども、彼らがうんと言わなければユダヤ人は何もすることはできなかったわけなんですね。で、具体的にこれから見ていくと分かりますが、ピラトは、彼が何の罪も犯していない、ということをはっきりと分かっていたけれども、そこで十字架刑に処するわけなんですね。で、ここにこの中で渦巻くこの人々の闇の部分を、今日は見ていくことになります。一節をご覧ください。そこで彼らは全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。真夜中に、夜にですね、ユダヤ人たちがカヤパ邸に集まってきて、イエスを死刑に宣告するんですけども、それはルカによる福音書の中には、書いてるか、このカヤパ邸大祭司の家ですね。けれどもですね、その後で夜が明けて正式な議会サンヘドリンを行ってですね、この22章のこの66節以降にそれが書いてありますけれども、彼らはそのままでは死刑にすることができなかったんですが、理由はですね、ローマがそのユダヤ人たちから死刑の権利を剥奪していたんですね、その当時が。彼らは立法に従えば石打ちの刑があったんですけれども、事実ですね、このステパノは石打ちの刑になっていたわけですよね、サンヘドリンのところで。ですから、わずかの間、この死刑の権利が、この奪い取られていた時期が、あったんですけれども、その時にですね、このそれを唯一できるローマの権威に持っていかなければならなかった。で、それでピラトが ここで登場するわけなんです。でピラトはローマのユダヤ属州、ユダヤ属州ですね、これを紀元後の26年から36年あたりまで治めていた総督でありました。で今からちょっとこの複雑な政治的な背景をですね、このお話ししたいと思います。本来はこの地域はですね、ヘロデ家の統治下にあったはずなんですね。今このピラトがローマの属州のユダヤ属州の総督だと言ってましたけれども、もともとはヘロデ大王が治めていました。でヘロデ大王というのはユダヤ人ではなくイドマヤ人、エドム人の末裔ですけれども、そしてかつてイドマヤ人をユダヤ人の王が、確かヨハネ・ヒルカノスという人かな、強制的にユダヤ教に改宗させていました。なので改宗者であるユダヤ教徒であったんですけれども、ヘロデはこのローマの軍事行動、ローマがどんどんこの戦っていくのを積極的に援助していくことになって、でローマ皇帝の信頼を勝ち得て、でそれでローマからユダヤ人の王という称号を受け取ったわけなんです。傀儡の国ということになるんですけれども、この紀元前4年に、このヘロデ大王は死に、そして息子4人に領土が分割され、分割統治をしましたですね。で、そのユダヤ地方には、このアルケラス、ヘロデ・アルケラスという息子の一人が支配していたんですけれども、度重なる政策の失敗で、ローマ皇帝によって紀元6年に解任させられて、それから直轄になったんですよ。サマリア地域とユダヤ地域、そして南のイドマヤのですね、地方をユダヤ属州として直轄で支配し、でその州都、都はカイザリアであります。ですからいつもはこのピラトはカイザリアにいたんですけれども、それをですね、このユダヤ人の祭りの時にはエルサレムにまで来たわけなんですね。でそのヘロデ大王はですね、このユダヤ人の建物を数多く建てておりまして、その一番代表的なものが、エルサレムにある神殿です。今でもその跡が残っているあの神殿が、ヘロデによって作られ、であれだけの荘厳なものを作ったにもかかわらず、ヘロデ自身のなんていうのかな、すごく、すごい変な人だったんですよね。パラノイアだったんですけれども、そういうこともあって、ユダヤ人から信頼さは全然されていなかったわけなんですね。だからユダヤ人から好意を受けるっていうことはなかった。でましてやですね、このローマがユダヤ人を支配するっていうのは本当に大変なことなんです。なぜかというとローマはですね、偶像礼拝に基づいてました。ローマ皇帝の皇帝崇拝です。だからその異教の偶像礼拝をこの持ち込むということになると、このユダヤ人、一神教であるユダヤ人との圧力と摩擦はひどいものであって、そのユダヤ人の熱心党による抵抗運動がたびたび起こっていたという、そういう中にあった。でその時にポンティオ・ピラトが総督になりました。で非常に冷血な支配者であります。でそれがよくわかるのがルカの13章で私たち見ましたけれども、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのであるという、この話があります。とにかくその宗教的な、このユダヤ人の心信条をですね、無視して、むしろ嫌がるようなことをやってった節も、あるんですね。この兵士たちをですね、群衆の中に紛れ込まして、実際にそういう騒いでいる者たちを見つけてですね、そしてこの殺していくっていうこともやったんですね。あとは神殿のこの金庫がありますけど、そこからもうお金を取り出してですね、そして導水橋って水道ですね、それを作ってみたりですね、そういうことをしていった人間なんですね。でそのピラトもですね、やはり 取り返しもつかない騒動や反乱に発展するとですね、ローマに報告されるので、その、皇帝の方にですね。ですから自分の地位を確保するのに苦心していたという状況であり、まあ、結局36年にいなくなったっていうのはあれ、そうです、うまくいかなくなったので結局、まあ、告げ口されて、その後記録が残ってないんですけれどね、だから苦心していた、そういうところに見てください。ここで彼ら全員がっていうのは、この議会にいる者たちが立ち上がってピラトのところに来たと。そういう中でピラトのところにイエス様を連れて来たわけなんですよ。で、そしてイエスに訴え始めた彼らは言った、イエスについて訴え始めた彼らは言った、この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりましたと。イエス様がこの神の子キリストであるとご自身で証言されたことに基づいて死刑判決を下したんですけれども、ピラトはそういうユダヤ人の律法に関することは宗教上の根拠は全く聞くはずがないわけなんですよね。私たちが一般のところに行って、モルモン教はキリスト教ではありませんね、いろいろ教義的なことを言って議論したところで相手にもされないのと同じなわけなんです。そこでローマの方に触れる、しかも死刑になる、その国、ものをですね、この3つ取り上げています。1つは国民を惑わす罪、これが戦場罪というか暴動を起こす、これはもうローマは非常に嫌いました。もうこれはもう彼らは無慈悲にですね、人々を十字架につけて殺していくと、そういう死刑を使ってですね、見せしめにしていったほどなんですね。でもう一つが納税を拒否、これを指導した罪を言っています。これ事実で全然ないですね。で最初のももちろん事実じゃないですけれども、そして最後にこの皇帝反逆罪です。自分が王だと言ってる、ローマに王は一人なんですね、カイザルなわけです。けれども自分が王キリストだと言っていることが分かったと、この3つのことを言いました。するとピラトはイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えて、その通りですと言われた。まあ、ピラトはその話を聞いていて、もうすぐにその全く根拠がない、全然その死罪に値するようなことではないことは分かったんですが、最後の部分だけ、3つ目のところだけですね、キリストですね、王をキリストだと言っていますというところだけ、おそらくそうであろうと、事実そうでしたよね。事実その根拠あったじゃないですか、イエス様ご自身が言ったんですから。でそれで、そのことだけは聞いたんですね。でも彼の前にいるのは、そのピラトの前にいるのは、激しく殴られて頭にあざができて偏見もしているかもしれないみすぼらしいユダヤ人の男だったんですね。そこであなたはユダヤ人の王ですかと、今あなたはって強調しましたが、ギリシャ語もそうなってます。あなたがっていう感じで、この言っている皮肉を込めて尋ねているわけなんです。でここで王たる王らしき何らかのことを、不思議や奇跡を見せていたら気を引くことはできたかもしれませんけども、イエス様はそんなことをされなかったわけなんですよね。でただ大祭司の前でも言ったように、私その通りですと今イエスも答えられています。でピラトは祭司長たちや群衆に、この人には何の罪も見つからないと言った。しかし彼らはあくまで言い張って、この人はユダヤ人からここまでユダヤ全土で教えながら、ガリラヤからここまでユダヤ全土で教えながらこの民を扇動しているのですと言った。もうこの人には何の罪も見つからないとこう宣言しているわけです。でイエス様を釈放する権限はピラトは当然持っていて、ユダヤ人に対して何らなんか行為にしてあげようという思いもないし、ここで迷うことなく追い払うというか釈放することができるわけです。でもここであくまで言い張ったという言葉があります。あくまで言い張った。 で、ここにですね、並々ならぬこの力をピラトは感じていたと思います。感じていたっていうか触れていたと思います。突き詰めるとですね、これはイエス・キリストを憎むところの闇の力であって、また同時にその闇の力さえもご自分の計画に入れておられ、永遠の救いの計画に入れている神の主権の力もそこにはあったわけなんですよ。で、これがイエス様について対面するということに他なりません。真理そのもの、光そのものに対面する、出会う、直視する。だから他の人のですね、普通のほら、あの犯罪人であるとかそうでない人も含めてですね、ピラトの前に連れてくる、そのようには決してさせないこの強い力をこの持っていたわけなんです。で、どんなに無関心な男であっても、神のことから全く離れているような人であっても、このピラトのようなものであっても、結局自分の心が探られて、その良心に挑戦を受けるようにされていくわけなんです。で、これがイエス様に出会うことであって、私たちがイエス様を伝えるときに、そこまでのですね、この心がこう切られるというか探られるというか、そこまでのイエス様を紹介していけてるかどうかなんですよね。で、6節です。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ねて、ヘロデの支配下にあると分かると、イエスをヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたからであると。何の罪もないという判断をしたんですけれども、ピラトはそこで決断しなかったというところに彼の罪があります。もし釈放することを決断し、それを無理強いさせたのであったらば、イエス様の側につくというところまでの強い意志がなければいけなかった、まあ、そういう流れがあったんですよね。でも、そこまでの決意は当然できているわけ、当然できていない。そこでガリラヤ人、ガリラヤにから来たという言葉を聞いて、そこで彼の政治的なあの思惑が働いたんですね。そのヘロデ・アンティパスの支配下にガリラヤがあるので、ちょうど良いと思った、彼に顔を立てることができると思ったんでしょうね。で、それで、ヘロデがエルサレムにいたので、ヘロデのところに送ったわけなんです。ヘロデはあのエルサレムにヘロデの宮殿というのがありましたので、あのそこにですね、まあ、送ったわけなんです。で、先ほど言いましたように、エルサレムには今ピラトが来ています、ユダヤ人の三大祭り、過越の祭りと五旬節とカリオの祭りの時は行くんですね。で、理由は自分が祭りに参加するのでは全然ありません。ユダヤ人がそこに集まると民族的な意識が高揚するので、騒動が起こらないように、特に神殿の敷地内で騒動が起こらないように、そこに隣接するアントニオ要塞というのを作ってたんです。で、そこで上から見下ろす形で監視をしていましたが、今ピラトはエルサレムにゆえにいて、ヘロデがユダヤ教の改宗者でエルサレムにいてなんですね。そのアントニオ要塞からヘロデ宮殿へと移していったわけなんですね。で、このヘロデ・アンティパス、先ほど話したヘロデ大王の息子の一人、4人のうちの一人ですね。で、ガリラヤとヨルダン川の東、ヨルダンの方の東にあるペレヤを統治していた、この王の一人だったんですね。これ難しい言葉で四分法領主って言うんですね。あの4つに分かれる、で、封建社会の法ですね、 で、そして領土の領に主ですね。これは特別な、もうローマのこの時にしか使われない言葉ですけれども、新改訳の聖書では国主と訳されてますけれども、ルカの7章の9節ですね。で、アンティパスがこのガリラヤとこのペレアを統治して、でその首都をですね、ティベリア、当時の皇帝の名にちなんでティベリアにしてですね、で住んでました。でですね、イスラエル旅行行くとですね、ティベリアはね、ホテルとかで泊まるかもしれませんけれども、そこには行かないんですね。ティベリアはね、ちょうど 南西の方にあるんですね。けれども行きません。で理由はですね、ユダヤ人そこに行かなかったんです。だからイエス様の宣教の地もカペナウムとか北の方なんですね。北なんですね。でなんでかっていうと、そこは墓地がありまして、ユダヤ教の中では墓地は、この汚れているとされていましたから、そこを汚れた土地として行くことはありませんでした。でですね、このアンティパス悪い男なんですよ。ヨルダンに旅行に行くと、ペトラという遺跡を見るんですね。でナバテア王国という王国の首都なんですけれども、そのナバテア王国のアレタス4世という王様の娘がヘロデ・アンティパスの妻でした。でヘロデはですね、ところが自分の兄弟ヘロデ・ピリポ、ピリポってゴラン高原の方ですね、あっちの方を治めていた、そのさっき言ったこの4分割のですね、その国主の一人なんですけれども、なんとその妻であるヘロデアを自分の妻にするっていうことをしたわけなんです。でそれでですね、バプテスマのヨハネがあなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったんですね。でそこでヘロデアは非常にヨハネを憎み、また、アンティパス自身もですね、このヘロデ大王が作った要塞マカエラスというところに幽閉しました。視界の東側にありますけれども、真ん中あたりかな、遺跡まだありますですね。そこに幽閉しました。ヘロデって本当にいろんなところに作ってるんですよ。西側の方では、そのイスラエル側の方ではですね、あれがマサダがあるんですよね。そのちょうど向こう側ですね、向こう岸っていうか、その視界のね、そっちの方にマカエラスがありますけれども、でいつかヘロデアがヨハネを殺したいと思っていたんですが、その好機が現れたんです。でそれがヘロデアの娘が宴会の時にですね、それを喜んだアンティパス、ヘロデアンティパスが欲しいものをあげようと言って、でその時に、母に言いつけられて、娘がヨハネの首と言ってヨハネを首切ったわけなんです。でその後でですね、イエス様はガリラヤ地方で非常に活躍しておられました。奇跡や不思議を行っていました。でヘロデはその時にヨハネが蘇ったのではないかというまでの噂も聞いたんですよね。恐れてはいるんですけれども、その奇跡や不思議を見て聞いていて、何だろうこの男はと、会ってみたいという、そういう思いがあったことをルカの9章の9節で書いてあるんですよ。だからその奇跡とかそういうものについては並々ならぬ興味は持っているんですけれども、自分の悪事が暴かれると当惑していくという、脅威を抱いていくという、でそこで、非常に不安定な、そういう、何か起こらせると人を殺していくというような男だったので、イエス様も一度そういう危険があったんですね。パリサイ人がですね、イエス様に、ヘロデがあなたを殺そうとしていますというふうに言ってきたんですよね。でイエス様は言って、キツネにこう言いなさいって言ったんですよ。キツネって言うんですよ。いや強いね。狡猾な態度をイエス様は非常に嫌って、いたわけなんですよね。でそこでヘロデ帝宮殿の内容に入っていくんですね。この背景が分かると次が分かるんですが、ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。 ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う何かの奇跡を見たいと考えていたからである。それでいろいろと質問したが、イエスは彼に何もお答えにならなかった。宰相たちと律法学者たちを渡ってイエスを激しく訴えていた。ヘロデは自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり長老したりした挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返したということですね。非常に奇跡や不思議をやってほしいとは思っていたんですけれども、イエス様の反応が何も答えない。豚に真珠、まあ、日本語にもなってますけれども、イエス様ご自身が言われた言葉ですよね。何も答えない。奇跡をイエス様は行われる方ですが、ご自分の清さを表すために行われるわけです。ペテロのことを思い出してください。この網ですね、下ろしてみなさいとイエス様が言われて大量になって、そしてペテロが、私は罪深いものです、私から離れてくださいと。でこのような罪の自覚を呼び起こす。で主を恐れ、この方の前でへり下ってひれ伏す。でこのことのための奇跡であり、エンタテのためではないわけなんですよね。でお答えにならなかった。であとは53章に予言があります。イザヤの53章に予言があります。でその予言の成就でもありますが、7節に、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を聞かない、ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を聞かない、なんですね。でここでも祭司長と律法学者はイエス様を激しく訴えています。でここはおそらくは律法の内容も使って訴えたと思うんですね。だってヘロデはユダヤ教徒ですから。けれども、まあ根拠全くなしと、まあ、彼も思っていたし、そして自分の期待していたものを一切得ることはできなかったので、まあ、興ざめしてイエス様を長老し侮辱したと。この派手な衣を着せているっていうのはもう皮肉なんですよ。王様のような格好をさせて風刺していたと。そしてですね、次12節に、このルカによる福音書しか出てこない貴重な一節があります。この日ヘロデとピラトは仲良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。互いに敵対していたんですが、共通の敵がいるために仲良くなっているんです。どのような政治状況であったかは正確にわからないんですけど、ピラトはローマによってユダヤ人の統治を任されているヘロデを立てることができて、すでにそこにあった政治的な緊張が解けたということがあるでしょう。まあ、仲介書にも書いてあったんですけども、だからわけわかんないですね。難しくてちょっと今説明してもあんまり意味ないかなと思うので、ちょっと省略しますけれども、実はですね、このイエス様の十字架についてもうすでに敵同士が一つになって一致している人たちを見ました。十節に祭司長たちと律法学者って書いてあるんですね。でこれね、彼らね、同じユダヤ教なんですけども仲悪かったんですよ。祭司長たちというのはサドカイ派の人たちであって、神殿礼拝を重視し、ローマが神殿礼拝を守るこの制度を守るために現実的な政策を取っていました。非常に政治的に動いている人たちでした。で非常に裕福であって、彼らはとっても、まあ、金好きだったんですね。まあ、パリサイ人も好きだって書いてますけどね、ルカに福音書によると。で彼らは物質主義、合理主義者でした。御使いとか死者の復活とかは信じていなかった。モーセの御種のみを信じていた、まあ、そういう人たちですけれども、で今度はパリサイ派はですね、厳格な律法主義であって、先祖たちの教えを大切にして積み重ねによる伝統的な聖書解釈を重んずる立場だったんですね。非政治団体だったんですけども、民衆的な基盤としてはこのパリサイ人は非常に強く持ったんですね。だから確執があったんですが、イエス様ということについては一致していたわけなんです。まあ日本語でよく言われる敵の敵は味方ということなんですね。でも人間の本質根源として、イエス様ご自身に対して 人々は、またイエス様が働かれるということに対して人々は敵対することによって一つになっていきます。で、私たちはこのことについて注意しなければいけません。本来は自分自身が神の前に出て神から聞いて解決をしなければいけないものを、あることを神の前に持っていくことをせず、それを避けるために、誰かをやり玉にあげて仲間意識を持っていく。その位置っていうのはイエス様に敵対するための位置なんですよ。で、使徒の働きでは詩篇の第2編を引用して、このピラトとヘロデが仲良くなったことが第2編の成就であることを祈りの中で語ってるんですね。4章の25節から28節に彼らはこうやって祈ってます。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの生存であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。で、これがここまでが詩編2編なんですね。で、事実ヘロデとポンティオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いましたと。でね、この2編を読むとね、再臨のキリストが予言されているのは明らかなんですけれども、この初臨においても、初めに来られた時においても、やはりこういう形で、成就したんですね。ですからイエス様という方は人の心をあぶり出しますね。この方に興味のあるものも無関心なものも、誰も、神に関心があろうがなかろうが、誰でも心の部分があぶり出されて、この闇の部分が明らかにされていくものであるということなんですね。そして同時に神のご計画がその中に確かにあって、神が定めておられるということも確かなんです。闇の部分なんですけども、主が共におられるんです。で、ピラトは13節、最初たちと指導者たちと民衆と呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私はあなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪にあたることは何一つしていません。だから私は懲らしめた上で釈放します。この民衆の先導者という告発、彼らはしていましたけれども、イエスはそのような罪はないという判決を下し、ピラトが送りつけてきたということは、ピラトも無罪であると認めたという、この後付けまでもして、で、これ公の宣言ですよ。見なさいっていうのは、これね、もう最終判決だよと、これで終わりだよということなんですね。ところがですね、ピラトの問題は、だから私は懲らしめた上で釈放します、これなんですよ。ただごとではない、彼は分かってたんですね。そこで無罪判決を下す、彼は罪を犯していないということははっきりと分かっていたにもかかわらず、彼はユダヤ人のその怒りを何とかしてなだめようと思って、それで鞭打ちを決めたわけなんです。でですね、先ほど見ましたが、それでも無理なんですよ。だからどっちかしかないんです。イエス様の味方になるのか、イエス様につくのか、あるいはイエス様の敵、つまり十字架刑に処するのか、どっちしかないんですよ。イエス様言われましたよね、マタイですか、11章の23節、私の味方でないものは私、あ、これルカかな、11章の23節、私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものですと。 多くの人が私はイエスに対しては収容であると、別に敵対しているわけではありませんというわけなんですが、本当に真実な姿でイエス様に出会うときには敵か味方なのか、本当に自分がこの方に主として、明け渡すのか、それとも引き下がって敵に回していくのかのどちらかになるわけなんです。で、17節いきます。で、17節といっても見てください、16、18となってしまう。わかりますか？新改訳の聖書ですと印象部分で17節が書いてあります。下見てください。さて、ピラトは祭りの時に一人を彼らのために釈放してやらなければならなかった。しかし彼らは、18節ですね、声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは、都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものであると。まさにこの男こそが先導者ですよ。殺人までしてます。今で言うとテロリストですよね。それに近い男ですよ。近いというか、まさにそれですね。これほど明らかな対比はないですね。全く罪のないイエス様と全く罪を犯しているバラバでありますが、明らかです。で、ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。なんか思い出しません？エヴァのこと今思い出しましたけれども、その言ってくる言葉ですね、蛇が言ってくる言葉に答えましたよね。で、彼女は惑わされました。で、今もここで、そのまま彼は無視してユダヤ人イエス様を釈放することも可能だったわけです。で、そして千人隊長がね、そこにつけてですね、イエス様をそのまま護衛つけてですよ。そしてに、もうそこから引き離すことが可能だったわけなんです。でも、こう語ってるわけです。なだめようとしてるわけです。しかし彼らは叫び続けて、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまでも主張し続け、十字架につけるように大声で要求した。そしてついにその声が勝った。この恐ろしい瞬間、無罪である者、神の御子ご本人を殺すという声が勝ったという瞬間ですね。三度無罪の宣告をしましたが、その権威に彼らは聞き従わなかった。まさにここで使われている言葉はですね、ちょうどダダをこねている子どもたちのそれなんですよ。ダダをこねている子どもがついにその声によって大人が折れたっていう悲しい出来事ですね。18節の声を揃えて叫んだと書いたのは、これね、わめき散らすとか絶叫するという意味です。で、21節の叫び続けたっていうのも同じようにわめき立てる。で、23節の大声で要求したの大声っていうのは、もう数々の大きな声、大声を上げていくっていうのは主張ね。で、わめいてるっていうのは根拠も何もないからわめいてるんですよね。でないと通らないから、根拠があれば静かに話してもいいんですよ。わめきますね。両親に触れられる時っていうのは、それを隠すためにわめきます。ステパノもですね、説教した後で石打ちにされましたけれども、彼らもわめきました。そして24節、ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせたと。非常に不条理ですね。これルカはあえてですね、もう一度書き直して、暴動と人殺しの角で牢に入っていた男、これを釈放し、そしてイエス様を好きなようにさせたと。善なる方を罪人とし、悪人を無罪にしたと。これ不条理であります。神のご計画の中で これが行われました。人間の闇がこのような形で明らかにされた、これがイエス様の十字架の判決ですが、私たちはもちろん知っています。神様の深いご計画がそこにあり、私たちにとっての希望になったわけなんです。ですから私たちが悩んでしまうとき、不条理や理不尽や不当なことが起こって、なんでこうなのかと悩むとき、神様に聞いてもその悩みを解決してくださらない。でもなおかつ神を信頼していくかどうか、その不条理の中にイエス様がいてくださいます。イエス様ご自身がこの不条理の中で父なる神に信頼しました。そして最後まで神に仕え忠実であられ、死んだけれども3日目によみがえりました。そして闇の力である悪魔を打ち倒してくださったわけなんですね。人の闇を見るとき、また自分自身の闇を見るときに、負い目を見るときに、私たちはこれこそがイエス様の通られた道、これを思い出し、イエス様と共に歩むことですね。そして主が必ず復活の力を与えてくださいます。キリストのとの交わり、苦しみの交わりに預かるならば、必ず復活の力にも預かることができますですね。ということで、イエス様を経験する、それは十字架を経験することであり、不条理を経験する。しかしそこには神がおられるということです。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。ありがとう、本当に深いこの一言に、あなたの、ルカの思いで、引いては聖霊様の思いを見ることができました。主よ、どうぞ私の心にこの掲示してくださったこのイエス様、あなたの思いをしっかりと持って、どんな時にも失望することなく、あなたを待ち望んでいることができるよう助けてくださいますようお願いいたします。自暴自棄になることはないように、そして無理に真面目になって、ヨブのようにあなたを卑とすることもないように、あなたに信頼し歩ましてくださいますようお願いいたします。どうか憐れんでください。あなたが成し遂げてくださるところを見ていくことができるように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りさせていただきます。アメン。